主は皆さんと共に。ルカによる福音。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その胎内の子が踊った。エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。胎内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にした時、胎内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰った。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、この飛翔天、マリア様が天に挙げられたお祝いの日でありますけれども、でもやはりこのコロナの感染とかですね、あるいは西日本はちょっとかなりまた豪雨災害が激しいということで、なかなかこの単純には喜べないというよりは非常に危機的な気持ちが強くあるんじゃないかと思います。新型コロナウイルスにしても、ワクチン接種によってですね、状況が改善するかと思いきや、この逆に感染者が増えてしまって、非常に逆にですね、医療機関が危機的な状況に陥っているというですね、何か厳しい状況にいます。そういう時にはこの今日の第一朗読ですね、ヨハネの黙示、黙示録の12章ですけれども、この女と竜の戦いというかですね、実際戦ってないんですが、女と竜のこの激しい対立のところは、何か身につまされる思いがします。この女は、マリア様とも言えますが、やはり初代教会というかですね、初代教会が赤い大きな竜、当時のローマ帝国によってこの迫害されているようなところがベースに描かれていると思いますが、でも今は大きな赤い竜どころか目に見えないぐらい小さなウイルスによってですね、結局私たちがこの荒れ野にですね追いやられているような状況が今も続いているということですね。特にやはりこう、ちょっともう1年半も経つので、そろそろですね、何か上向きに行くんじゃないかと思うときに、やはりちょっと厳しい状況がこの荒れ野に逃げ込まなきゃならないということは、非常にちょっと厳しい感じもしないでもないです。でもこの、第一朗読は破書って朗読されてるわけですが、12章全体を読むとですね、荒れ野に逃げ込む期間というのは3年半なんですよね。実際はだからコロナウイルスの蔓延も一番長くて3年半だと思うんですけど、だからまだあと2年ぐらいあるっていう、ちょっと気分が重くなるところはありますが、でもしかしこの最後のところではこうは出てるんですよね。だから女がこの追い込まれて、危機的な状況にあるように見えても、 今や我々の神の救いと力と支配が現れた、神のメシアの権威が現れたと言ってですね、逆にこの神を賛美しているところにつながるんですよね。実際、この後だったかな、あれですね、ミカエルによってこの竜が倒されて天から落とされてしまうというですね、でも逆にそれで地上に落ちちゃうので、かえって地上が苦しみが増えるっていうことにもなるんですけども、でもこれはやはり勝利につながっているということ、それをですね、私たちも忘れないようにしたいというふうに思います。結局このコロナウイルスのこの危機の中で、問われているのは一体何なのか、福音朗読のところから言ったら、この思い上がるものとかですね、権力あるものがこの打ち散らされているというふうに、いわゆるマリアの賛歌のところですけれども、やはりこのワクチン接種とか、人間の力ですよね、ワクチンを開発してとか、結局人間の力ではこのコロナウイルスを制圧できないっていうんですかね、何か一番砕かれているのは人間の傲慢というか、人間が何でもできるという、その思い上がりがやっぱり一番砕かれてるんじゃないかというふうに思います。私たちも、結局自分の思い通りにやりたいことをやりたいという気持ちがですねあるわけですけれども、それそのものが打ち砕かれてるというように思います。で、逆に高められてるのは何か、身分の低いものとか飢えてるものが高く上げられ、良いもので満たされる。今こそ私たちはこの貧しく生きる、小さく生きる、神の前で謙遜なものとして歩んでいくという心をやはりもう一度新たにして、この危機にですね、生きていきたいというふうに思います。このコロナウイルスのことも結局専門家に言わせると、何にもないんですよね。だって基本に立ち返れって言って、マスクして手洗いをきっちりして、で、あと何だったっけ、その密を避けなさいっていうですね、密が避けられなくて今爆発感染が起こってるわけですけども、基本をどれだけ徹底できるかということをコロナウイルスのこの感染対策で結局訴えてるだけなわけですよね。でも私たちクリスチャンとして、じゃあこの危機をどうやって乗り越えていくかというと、それは私たち信仰者の基本に立ち返って生きるということにやっぱ尽きていると思いますね。何かうまくいってるからとか、うまくいかないからとか、そういうことに振り回されず、基本を生きていくことに尽きていると思います。で、基本は何かといったら、3つあると思うんですけども、やっぱ祈りを捧げていく、明日からですね、ミサで集まることはできなくなりますけれども、でも一人一人がやはり自宅で祈りを、小さな祈りを、どれだけ捧げられるかという、その積み重ねでしょう。そしてまた2番目を言うならば、日常生活の中で、制限された中でいかに愛の心を持って、奉仕の心を持って、制限された中でも周りの人に対する思いやりの心をどう生きていくのか、これも基本だというふうに思います。そして3番目を言うならば、私たちがこういう中で、小さな苦しみを捧げていけるかどうかでしょう。今日のこの女の人は、この生みの苦しみのためにですね、生みの苦しみのためにこの叫んでいたというですね、大きな苦しみを捧げなきゃならないわけですけども、大きい小さいともかく、私たちも今の生活の中で小さな苦しみ、小さな犠牲をやっぱり簡単に捧げていく、やはり心がけがやっぱりあるかどうかだと思いますね。苦しいこととか嫌なことがあって、それに結局逃げたり、見ないふりをすればするほど結局苦しみは増すだけで、逆に小さな苦しみも捧げていこうというですね、前向きな気持ちを持つならば、かえって苦しみが軽減されるっていうことにつながるんじゃないかというふうに思います。一番この8月15日が迎えて思うのは、昨日ですよね、8月14日がお祝い日でしたけれども、マキシミリアのマリア・コルベ神父さんですね、 アウシュビッツで身代わりになって自分の命を捧げられた、まあ、彼のことは思い出すことは非常に多いんですけども、まあ、ポーランド人でですね、まあ、日本で宣教されてたんですけど、ナチスの台頭があって母国のポーランドに、まあ、わざわざ帰られたんですよね。で帰ってナチスに逮捕されてアウシュビッツの強制所に送られるわけですが、でもそこでそのような不自由な中にあっても、まあ、それはさすが聖人だからといったらそれはそうなんですが、司祭としての基本が全く変わってない、つまりその中にあっても祈りを捧げて周りの人を大切にする気持ちで励ましたりですね、思いやりの心を持って生きるというですね、でそしてその基本の積み重ねがあったからこそ、まあ、最後の最後は身代わりになって一人の死刑囚の代わりに自らが志願して、まあ、命を、まあ、捧げられたというですね、大きな犠牲を下げたんですけど、全く縛られてない周りの状況に、どこまでも主体的に自分の使命を、まあ、果たしていくわけですよね。まあ、それ状況が厳しかったから、まあ、捧げるものも大きかったわけですけど、もちろんそのような英雄的な行為を私たちが求められているわけではないと思いますけれども、でも今の、まあ、一人一人の、まあ、この忍耐と、まあ、なんていうんですか、何とも言えない重苦しい日々が1年半も続いていますが、でもその中で私たちは、まあ、小さな犠牲や小さな忍耐をどれだけ捧げられるのか、祈りを持って奉仕の心を持って、まあ、クリスチャンとしての基本をただ生きていくという、まあ、それだけが神様への勝利につながると思いますね。マリア様が実際生きておられる時は本当に普通の主婦として生きられただけですよね。まさしく祈りを捧げ周りの人に対する親切な心から過ごしておられた、まあ、クリスチャンとしての基本を、まあ、そのまま忠実に生きただけで、特別に英雄的なことを、まあ、自分の息子をですね十字架に捧げるという大きな苦しみはもちろんあったわけですけれども、まあ、このマリア様の謙遜さと、まあ、普通に生きたっていうか基本を生きたっていうですね、まあ、その心を私たちに刻みましょう。そして、まあ、明日からですね、まあ、残念ながらミサがちょっとできなくなっちゃいますけれども、まあ、個人的にも非常に心苦しいですけれども、まあ、この困難な日々をやはりイエス様と共に前向きにというんですかね、クリスチャンとしての自分の生き方を基本を崩さないで、このマリア様の恵みのうちにですね、保護のもとに歩んでいけるように、この心を合わせてですね、このミサで祈りを捧げたいと思います。